マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ3月ももう半ばですね。今日はホワイトデー14日ですけれども、冬を振り返ってですね、12月、1月、2月、この3ヶ月、個人的には結構寒い日が多かったな、まあ、氷点下に東京になる日も結構あったので、まあ寒かったかなと思いましたけれども、やっぱり2月の暖かさ、これが影響して全部トータルでは暖冬だったという結果が気象庁から出ておりました。農作業の方にもやはりそういう影響あったでしょうか。で、今年の春はですね、やっぱり比較的気温が高い。で、さらに夏もですね、暖候気予報というものが出ておりまして、今年の夏、6月、7月、8月ですけれども、やっぱり気温が高いというふうに出ております。ぜひ、農家の皆さん、この情報を参考に、この先のね、種まきの時期とかいろいろ左右してくると思いますので、ご参考にさせていただきたいなと思っております。さあ、この番組ですが、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。様々な新しいワクワク情報をどんどんご紹介しておりますが、今朝はですね、なんと、フリーランス農家。はあ、そういう方がいらっしゃるんですね。フリーランス農家の小葉松麻里さんとオンラインでお話を伺うことになっております。一体どんな感じで作業されてるんでしょうか。初めてのワードですね、フリーランス農家。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。本日のゲストはフリーランス農家の小葉松麻里さんです。おはようございます。
おはようございます。
大丈夫ですか。笑顔がこぼれてますけれども、はい、今ちょっとオンラインでつながせていただいておりまして、美しい海の背景で半袖で、
はい、
そちら今どちらにいらっしゃるんですか。
今沖縄の読谷村っていうところにいます。
いいですね。沖縄今何度ぐらいですか。はい、気温は
今日多分24度とかで、
あったかいんだ。はい、もう半袖ですか。日々
ですね、ハウスの中30度超えてますね。
なるほどなるほど、そういうことですね。いやもう、はい、フリーランス農家って私初めてワードとして聞いたので、一体全体どういう風な、はい、お仕事されてるのかなってすごく興味津々なんですけれども、ま
あ、
まずその、
ありがとうございます。
今沖縄にいらっしゃるってことは、はい、沖縄でやられてる。
いや普段は北海道を拠点にしてるんですけども。
なんとずいぶん離れてますね。はい、そうなんだ。はい、なんで今沖縄の方に。
はい、北海道も冬の間農業ができないので、うんうん、その間も農業に関わる仕事がしたいなと思って、農地と野菜を求めてどんどん南下してって今沖縄に取り付いたっていう。
農地と野菜を求めて沖縄へ。いいですね。はい、そういうことなんですね。じゃあ普段は北海道でご自身の畑なり田んぼなりを持ってらっしゃるというわけではない。
はい、そうですね、私は、はい、土地を所有しないで農業していまして、まあ、農家さんいろいろ作物作っている、その収穫の繁忙期の時期っていうのがあって、その繁忙期の時期だけ作業のお手伝いに行って農作業をしています。
なるほどなるほど。はい、じゃあその時々でその農家さんから、はい、まあ、お給料みたいな形でちょっといただきながら生活していくっていうことになるんですか。
そうですね、それもありますし、はい、他にも農業を発信するお仕事もしてまして、まあ、農業体験の企画の事業のコーディネーターの委託を受けてそのお仕事をしてたりですね。
はいはいはい、
あと直売所の、北海道では直売所の店長とかも。
あ、
は
い、そういうことなんですね。なんかもう可愛くてみんな集まっちゃうみたいなね。はい、もうそんな感じ。失礼ですけど、 おいくつですか。はい、今
私31歳です。
あ、31歳なの。見えない、若い。はい、
ありがとうございます。
もうなんか学生ですって言ってもなんか、あ、そうなんだ、10代かなぐらいの、本当に
10代、
うん、全然ごめんなさいね、オンラインだからとかじゃなくて、はい、お世辞とかでもなく、
はい、ね、素敵な笑顔で。
そうなんですね、はい、じゃあ、一番最初この農業にまず携わろうっていうふうに思われたきっかけいつ頃なんですか？
もう6年前ぐらいですね、
うんうん、
私北海道の十勝帯広っていう本当に農業大国で生まれて育ったんですけど、
ええ、
全然農業興味なくて、
うんうんうん、
もうむしろ虫も嫌いだし汚い仕事は嫌だみたいな
うんうん、うん、ご両親とかは農家やっぱりやられたりしたんですか？は
い
は
い、いや両親公務員で全然関係ない。あ、
関係なく、
はい、
あ、ただ周りがすごく、はい、自然にあふれて農業やってる方もいっぱいいてっていう環境で育ち、はい、
でもそんな何もないところ本当に嫌いで地元も農業も嫌いだったんですけど、うんうんうんうん、専門学校を卒業した後にまあなんか地域に貢献する仕事がしたいなと思ってですね、うんうんうん、最初は地元の新聞社ですとか、
うん、
あと町づくりの会社で働いてたんですけど、まあ、本当に地域に必要とされることってなんだろうなってすごい考えたときに、
うん、
その仕事を通して生き生きと夢を持って、うん、お仕事をしている農家さん生産者の方たちと出会いまして、
うんうんうんうん、
でそれで地域には農業一次産業がすごい必要なんだなって思って、
うんうんうん、
それで農業に興味を持ちました。
改めてその十勝帯広エリアは本当にこう農業大事なんだなっていうことを実感されたわけですね。いろいろこう学ぶ中で、でまあ、そこに何かお手伝いしたいとい う, そ う, です、ね、はい、そういう気持ちになったということなんですね。
そうですね、はい、
でその農家さんたちの姿を見て何か足りないものとか、はい、自分ができることみたいのを探されたって感じなんですか？
はい、そうですね、でも全く何も知らない、
うん、
やったことがないですし、
うんうん、
得る情報は本当ネットとか本だけだったので、でもその誰かが描いた農業の形とか関わり方を私が真似して関わってもそれは意味がないことだろうと思って、
うんうんうん、
で私がゼロベースで農業っていうものに関わって何を感じてどんな関わり方が自分でできるのかっていうのをまず見つけようと思って、
うんうんうん、
本当に崖から飛び降りる覚悟で町づくりの会社を辞めて、
ね、
アルバイトスタッフとして農家さんに住み込みで働いたのが最初。
あ、すごい。
農業を始めるきっかけでした。
そうでしたか。
最初富良野でやりました。
富良野で、はい、そこではどんな経験をされたんですか？
いや、そこではもう本当にメロン農家さんだったんですけど、メロンの種を自分で植えて、
うん、
発芽させてそれを自分で植えて、うん、実がなるまでお世話するっていう、まあ、本当に農作業を一通りやらせていただきました。はい、
メロン美味しいですよね。私実はね毎年富良野のメロンを買ってるんですよ、はい、段ボールでこう
嬉しいです
買ったりとかしてそうなんですよ、それ楽しみにしてますけど、はい、でもやっぱり育てるって一通りやられてこう難しい面とか、はい、あ、農家さんでここが多分大変なんだろうなみたいなことで気づかれる点とかやっぱりあったんですか？
でもやっぱりその当時私ですとか他にも研修生っていうか働きに来てる人いたんですけど、うんうん、やっぱり人手が足りてないっていうのが。
なるほど、そこですね。
こんなに人がいても人が足りないんだなっていうのが、
うんうんうん、
まず一つ気づいたっていうのと、
うん、
あとメロンの他にもトウキビもちょっとやってまして、
うん、
ちょっと虫食いがあったりとか傷ついてるだけど、うん、毎日コンテナに大量にトウキビが捨てられていくんです。その光景を目の当たりにして、
うんうんうん、
もっとこういうものにも価値を感じてもらえることはできないのかなとか、そんなことを思ってましたね、
うんうん、そして今そのフリーランスというところに行き着いた、はい、そこは何かあったんですか、はい、考えるところが。
そうですね、まあ、その農業を初めて体験して、
ええ、
これはずっと関わっていきたいなと思って、
うん、
まあ、新規収納とかも考えたんですけど、
ええ、
でももう本当畑に行ったら人と話さない日が何日も続くわけですよ野菜とだけ関わって、でそういうのを日を続けて、なんか私は本当に野菜を作るプロになりたいのかなって考えまして、
うんうんうん、
そうじゃなくてやっぱり私はその町づくりとか新聞社の経験もありますし、
うん
うん、まあ、そこでできた人の人脈も生かして、
うん、
実際に土に触れながら農業を発信するっていう関わり方はできないのかなと思いまして、
うんうんうん、
このような土地を所有せずに、 農家さんをお手伝いしながら農業発信するっていう働き方を取りました。
なるほどなるほど。じゃあその、はい、農家さんをこう訪ねてというか、はい、その行った農家さんからいろんな話を聞きながらそういったことを発信して、はい、こういう話があるんだよとか、はい、こういう農家でこういう面白いことがあるとかこういう苦労があるとかそういうことをこう発信して、はい、まあ、いろんなところの農家さんを、はい、情報を出していくという。
そうですね、課題解決にもちょっとお手伝い、うん、まあ、人が足りないって言ったら興味ありそうな人を連れてきて一緒に作業するですとか、う
ん、あ、そんな、
そういったこともしてます。
あー、コーディネーター的な役割も、はい、なるほど。え、もう時間ですって、すいません、ちょっとね、全然聞きたい話足りないですよね。もうちょっとあの、はい、じゃ あの引き続き来週もお願いできますか。
はい、もちろんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。朝早いですけれども、はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のゲスト、フリーランス農家の小葉松真理さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝はフリーランス農家の小葉松真理さんからお話を伺いました。フリーランス農家って、あ、どんな感じかなと思ったけど、なるほど、そういう働き方もあるんだなとね、目から鱗でしたね。この番組を聞いてくださってる方の中でね、こうなんかちょっと農業に携わりたいけれどもどうやってやったらいいかなみたいな風に思ってる方ね、ぜひ小葉松さんのね SNS で発信されているようですので、そういうところを見ていただくとか、あとはマイナビさんのマイナビ農業のホームページの方に小葉松さんの取材した記事なんかも出ているということですので、ぜひねそちらを参考にしていただきつつ考えていただけたらななんて思っております。さて、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想、ご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net となっております。はがきでも皆さんからのメッセージを募集しております。郵便番号 105-8002 文化放送根本美代のアグリの時間、宛てに送っていただければと思います。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。